皆さんは人間がですね、うちに持っているその力の中で何が一番ですね、大きな力だと思われるでしょうか。まあ、そういうあのね、何かこう腕力とかですね、そういう外面的なものでなく精神的な中身の力ですよ。私はですね、やはり神様からいただいている信仰の力、これに勝る力はね、人間にないんではないかと思うんですね。で、そのことをね、今日先ほど読んでいただいたこのヨハネ福音書のこのね、話によく出ているんですね。わかりますね。今日のこの説教箇所はですね、イエス様によって目が見えるようになった人がですね、イエス様を敵視するパリサイ人とね、やり合うとこですね。私はこの箇所はね、私たちに神様の恵みをどれだけ深く受け取っているか、そのことが問われている箇所だと思うんですね。今日その恵みを知ると、この一時を知るということでですね、この点に絞って、恵みを知るという点に絞ってですね、3つのポイントからメッセージを取り付きたいと思うんですけどですね、1つは、神様の恵みというものは、私たちの試練とともに、ますます深く受け取れることができるようになるということですね。試練とともに、ますます深められていくということ。この盲人は、イエス様によって一方的に目を開いてもらいました。本当に大きな恵みと言うしかないんですね。彼はおそらくもう飛び上がらんばかりにね、喜んだと思います。しかし、よかったよかった、めでたしめでたしで終わったわけではありません。後があった。目が見えるようになったばっかりにですね、このパリサイ人から執拗にですね、攻撃的にですね、責められたり尋問されるようになるわけですね。そしてついにはね、彼はパリサイ人によって街道というね、街道から追放されたとありますけども、つまりこれはコミュニティです。ユダヤ社会のコミュニティから追放されてしまった、まあ分かりやすく言えば村八分にされたということですね。まあ、彼にとっては思いがけない大きな試練苦しみが起こったわけです。でもそのことによって彼の信仰は逆に深められてきました。この修法の方には書ききれなかったんですけどですね、この9章12節を見ますとね、この彼がパリサイ人からその人、つまりイエス様はどこにいるのかと尋問されて、最初分かりませんと、知りませんと答えているんですね。ところが彼らから責められるうちにですね、だんだんと信仰は深まってきます。17節を見ますを見るとこう言ってるんですね。17節、そこで彼らは再び目の見えなかった人に言った。お前はあの人についてどう思うか、あの人に目を上げてもらったのだから。彼はあの方は預言者ですと答えたと言ってますね。預言者と信じるようになったんですね。そして33節あたりを今を読みますとですね、もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずですと言って、はっきりと神学的にもパリサイ人に反論するところまで言ってる。さらに38節を見たらですね、主よ私は信じますと言って誠の信仰に、告白に至ってるわけですね。目を開かれた時は、奇跡を体験した時はまだイエス様のことがよく分かりませんでした。ただ我が身に起こった出来事を喜ぶだけでしたけども、パリサイ人から責められて苦しむ、そういう試練を経験することによって彼自身の信仰が深められていったんですね。イエス様が自分にとってどんなお方であるかに気づかされて、そしてついにはその方をキリストであると信仰を信じられるようになっていった。目が見えないという障害が癒されるという外面的な肉体的な側面からイエス様を信じられるというもっと深い本質的な意味のあるものへと導かれていったわけですね。中国の古い言葉だに、人間万事最大が馬という言葉がありますね。どっかで皆さん聞かれたと思いますね。これ人間と書いて、これは人間と読むんですね。人と人の間、つまり世間のことですね。世の中というものは いいことが起こったと思っても、実はそれ自体の中に苦しみの種があるんだと、また苦しみだと思ったことが実は幸せの源だったりするんだという、まあ、そういう意味の言葉ですね。でも聖書がここで教えているのはそういう意味ではありません。どんな出来事でも全ては神様から与えられる素晴らしい恵みであると、私、全く意味のないものは一つもないということを覚えなさいということなんですね。いいこと、好ましいことだけでは決して私たちの信仰は深まりませんし、恵みに気づくこともありません。嫌なこと、あってはならないこと、あるいは人生設計を根本から狂わすような中に、実は深い神様の恵みが隠されている。28年前の阪神淡路大震災でですね、家も家族も失った人がクリスチャンに導かれました。彼女は最初、もし神がいるんだったらどうして神様はこんなひどいことをなさるのかといつも思っていました。しかし10年経って、今はこのことも神様の恵みだと心から思えるようになりましたという意味のことをおっしゃってました。ある政治家が、政治家でしたかね、ある宗教が、誰かがね、この地震は天罰だとなんか言ったそうですけどね、決して天罰ではない、むしろ神様がもっと優れた恵みの世界に私たちをの目を開かせるためにあえてなさったことであると私は受け取りますね。そのように主は愛する私たちにもっと深いレベルに導くためにあえて苦しみを与えることがあると、そのことをまず覚えた。そして次に覚えたいことはですね、この盲人はですね、自分が受けた恵みの事実だけを知っていたということですね。受けた事実だけを知っていた。パリサイ人は大勢で彼を取り囲んで何度も何度も問い詰めました。お前はあの人を誰だと思っているんだとか、あの人はお前に何をしたのかとか、果てはあいつは罪人だとかね、イエスも散々中傷するに至ります。しかしそういう厳しい雰囲気の中で彼はただ一言、あの方が罪人かどうかは私は分かりません、しかしただ一つのことだけは知っています、私は以前は盲目だったのに今は見えるということです。あの方が罪人かどうかは知らない。そうですね、イエス様のことをあれこれ議論したり、パリサイ人と張り合うような神学的な知識はないかもわからない。でも、ただ一つのことだけは知っている。遺伝は見えなかったのに、今は見えているということ。このことだけは知っているというんです。皆さん、いかがでしょうか。皆さん、今、私はね、いろんな知識は知らなくても、私の身に起こった、このことだけは知っているというものあるでしょうか。信仰生活、信仰の生涯を天に召されるまで信仰を失わないでですね、生きる一番大切なポイントはここにあると思うんですね。もちろん聖書知識は、いや神学的な知識あった方がいいでしょう。でももっと大切なことは、イエス様がこの私に何をしてくださったかということ、そのことだけは知っているということですね。でも皆さんね、いやまあ、そういう経験もありますけど、私はそれはもう昔の思い出話ですという人もいますね。そうじゃない、神様と出会った体験がね、過去の思い出話になってしまったらダメです。思い出話ではなく、今もあのことが自分の力になっている。いろんな試練に遭うとき、信仰がぐらつきそうになるときもあるかもしれない。でもそういうときにこそ、私の神様はあの日あの時に私を顧みて恵みを与えて力強く導いてくださったではないか、必要を満たし御言葉によって強め励まし、不思議なように道が開かれて今がある、一切は神の恵みだったと言えるものがあるかどうか、ここが一番のポイントなんですね。このルーテル教会のですね、始まりとなりましたマルチン・ルター、500年前の方ですけども、このマルチン・ルターは若い日に修道士としてある修道院に入りました。彼は人一倍熱心にですね、 忠実に全ての戒めをどんな小さな戒めでも全部守ってですね、人一倍熱心に修道生活に励みました。でもね、一生懸命励めば励むほど全く心の平安がなかった。救われているという実感がなかった。むしろ一生懸命励めば励むほど神様の清さと自分の深い罪が示されて、自分が救われていないんではないか、不安と恐れが心を支配したんです。神の怒りと裁きによって永遠に滅ぼされてしまうかもわからない。仲間の修道院がいくら慰めても彼の恐れを取り除くことはできませんでした。彼は何でも何でも苦しんだ。苦しんで苦しんで苦しみ抜いた、そのある日のことです。ローマ人の手紙を読んでいると、一章17節の御言葉が本当に目に飛び込んできました。義人は信仰によって生きるという短い御言葉ですね。それが目に入った。そうか、救いは行い、どれだけ自分が熱心に行ったかではなく、ただイエス・キリストを信じる信仰によるということが分かった。救いはただ神様の側からの一方的に与えられる恵みである。その時に彼の心を支配していた不安、恐怖、そういうものがあっという間に跡形もなく蜃気楼のように消えていきました。その体験を通して彼は生涯死ぬまで、救いはただ恵みのみ、信仰のみによるというところからぶれることはありませんでした。どんなに信仰深いクリスチャンでも試みを受けたり試練に誘惑されたら、心の中で神様への信頼が薄らいだり疑いが起こったりします。これはどうしようもない罪人のこの現実ですね。でもそこで実際にこんな神なんか信じても仕方がないわと言って信仰を捨てる人と、いや、全てのことには意味があるんだ、神様は必ず私を助けてくださると言って生涯信仰を守り通す人の違い、それはこの他の人がどれだけ否定しようともこの一時だけは知っている、それを持っているかどうかですね。そのことを覚えたい。そして三つ目に覚えたい点はですね、キリストを告白するかどうかが私たちに神様から問われているということですね。神様はいつも私たちにはっきりと自らの信仰を告白するように導かれているということですね。ここに彼の両親が出てまいります。パリサイ人はこの盲人を尋問しているだけでは埒が明かないと考えて、彼の両親まで呼び出して尋問しました。どうしてあなたの息子が見えるようになったのか。それに対して両親は、私たちは知りません、息子はもう大人ですから彼から聞いてくださいと答えて逃げています。まあ、まずいこと言っちゃいけないと思ったんでしょうね。22節の後半にですね、22節にこう書いてありますね。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからである。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていたと書いてありますね。村八分にされたらかなわんと思ったんでしょうね。この真理、私たちもよくわかるんではないでしょうか。しかしここでその人の信仰は試されるんですね。この両親にしてもね、息子が目が見えるようになった、そのことを喜ばないはずがありません。親は息子以上に喜ぶものですね。だから心の中ではおそらくイエス様に感謝していたと思います。お礼の一つもね、言わなければならないと思っていたに違いない。親とはそういうものです。でもこの両親の口から一切イエス様に感謝していますという言葉は語られておりません。聖書はこの両親の態度をたった一言で語っていますね。ユダヤ人たちを恐れていたからであると。 イエス様への感謝や喜びよりもユダヤ人を恐れる、世間を恐れる気持ちの方が勝っていた。信仰に立つよりも現実の力に負けてしまったということですね。皆さん、信仰というものは目には見えませんから、隠そうと思えば、どこでいつでも隠せるものですね。しかし初めから隠そうという姿勢ではいつまでたっても信仰は決して強められません。イエス様はある時おっしゃいました。あなた方は世の光である。町の上にある町は、山の上にある町は隠れることはできない。また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない。食材の上に置く。そうすれば家にいる全ての人々を照らすことができる。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。皆さん、光は上に掲げて周りを照らすから意味があるんですね。同じように信仰、人々の前で言い表して証をするから意味がある。言葉で証をするか、あるいは行いで証をするかの違いはありますけれども、誠の信仰は隠せるものではないんです。この盲人はそのようにどんなに周りから責められても信仰を隠すことはしませんでした。彼もね、イエス様のことを証ししたら自分が不利になるということぐらい自分分かっていたと思います。しかし本当にイエス様によって救われたから、たとえ自分が不利になると分かっていてもイエス様のことを隠すことはできなかった。冒頭私は人間のこう内面の力の中で信仰ほど強いものはないと言いましたけども、まさにこの世の中から見れば一番小さな、ね、世間から捨てられていたこの弱い盲人がですね、パリサイ人が何人かかってきてもですね、それに負けない力を持っていた、与えられたということでしょ。信仰以上に強い力がないんです、皆さん。それを私たちはイエス様からいただいているんですね。もっと私たちは本当にですね、そのことを思ってですね、この世を恐れることなく、人を恐れることなくですね、本当に堂々と証しをしようではありませんか。信仰告白、私クリスチャンですと言えばいいだけの話ですね。子供でも言えることです。でもね、実はある面これほど難しいことはないかも分かりません。今のこの教会の中でね、皆さん全員クリスチャンの中で、ね、私クリスチャンです、当たり前、誰でも言いますね。むしろ言わない方がね、おかしいですね。けどもね、その社会の中で、あるいはキリスト教を非常に憎んでいる人々の中で、はっきり告白することができるかってなかなか難しいかも分かりませんね。でちなみにこのヨハネ福音書が書かれた時代は西暦90年代ですね。教会は紀元30年頃にですね、聖霊降臨があって誕生しました。当初は大変な勢いで伸びていきました。しかしそれから10年経ち、20年、30年、40年経って、60年も経つとですね、当初の信仰熱もどこへ行って、どっかに行ってですね、力を失ってね、そして激しいですね、その迫害が始まりつつあって、多くのクリスチャンたちが教会から離れてしまった、そういう時代だったんですね。決して信仰生活を送るに楽な時代ではありませんでした。そういう中でクリスチャンたちは常に自分が神の前にどうなのかを問いながら生きていったんです。信仰者はそのようにいつも自分の信仰が神の前に問われているということを自覚しなければなりません。そして自らの信仰が強められ、深められ、まっすぐにされるように祈り求めて、そのことのために知恵を絞らなければなりません。イエス様が蛇のように悟く、鳩のように素直であれとおっしゃっておられるのはそういうことですね。信仰というものは生き物です。人に対して証をすればするほど、告白すればするほど恵まれて強められていくものです。しかし 黙ってしまっていては、持っている信仰でも失ってしまう可能性がありますね。イエス様はある時、持っているものはさらに与えられ、持たないものは持っているものまで取られてしまうとおっしゃってますけども、それはそういう意味ですね。イエス様を信じるというものは決して趣味ではありません。また生活の習慣でもありません。また一時の気まぐれでもありません。私たちの人生を貫く根本です。人格の中心的な部分ですね。それを守るということなんですね。それは言い換えれば自分自身を守るということであります。この盲人はどんなに中傷され、罵られ、脅されても主を告白することはやめませんでした。それは信仰が自分そのものとなっていたからです。私を救ってくださったイエス様を否定することは、すなわち自分そのものを否定することになる。彼はそう信じて、自分そのものをかけて、どんなに恐ろしくてもイエス様を告白し続けたんですね。私もその彼の信仰に見習っていこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様によって目が開かられた一人の盲人のこの告白を通して、信仰告白を学びました。社会から見れば生まれながら目が不自由で、誰からも相手にされない、親からも捨てられて、そういう惨めな悲惨な、そういう人生でした。一番弱いものでした。しかしその彼がある時イエス様に癒され、イエス様を信じました。その時に彼はこの世において一番強い人になりました。どんなに大勢の人が彼を問い詰め、脅し、迫害しても、彼の信仰は弱まりませんでした。いや、むしろ逆に脅されれば脅されるほど彼の信仰は深まり、強められ、燃え上がりました。彼のその告白を通して、今の自分自身の信仰が問われます。主よ、どうぞ弱い私たちでありますけれども、主の御霊に満たされて、御霊の助けによって、少しでも彼のように恐れないで信仰を告白するものとしてください。そして一人一人、本当にこの信仰の中、神様の祝福と恵みの中を、主を見上げて生きるものとしてしてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福と恵みがありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。